時刻は12時7分になろうとしております。お待たせいたしました。ここからはリバ友のコーナーでございます。京都で活躍されている方をゲストにお迎えしてお話をお聞きしていく、そしてリバーサイド、京都リバーサイドウォークのお友達になっていただこうという、略してリバ友のコーナーでございます。さあ早速今日のゲストさんご紹介していきたいと思います。京都旅企画チーフコーディネーターとして活躍しながら、ママ向けに様々なイベントを企画している団体ママン京都の共同代表として活動中の岡田よしこ様にお越しいただきました。岡田さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ね、とても笑顔が素敵なゲストさんと先ほどお伝えしていたんですけれども、本当にね、もう目が合うとニコッと笑ってくださって、お話ししやすい、緊張せずに今を迎えておりますが、今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
さっきご紹介で、京都旅企画という名称を挙げさせてもらったんですが、はい、これはどういう、会社というか企画なんですか？
はい、家業なんですけれども、主に修学旅行生、京都に来る修学旅行生に、はい、お宿とかですね、うんうん、あと貸し会場で伝統産業、はい、伝統芸能を体験してもらったり、見てもらったり、企画してコーディネートして当日を迎えるという企画会社なんです。
なるほど。でも、じゃあ、今、家業と、はい、おっしゃいましたけれども、はい、じゃあもうずっとお家でそういうことをしておられるんで、
お家、実家とは違うところに事務所があるんですけれども、私が高校生ぐらいだったかな、高校生の時かな、はい、うちの父が、はい、独立をして会社を立ち上げて、で、まあ、まさかその時は、お父さんと一緒に働くなんて思ってなかったので、
そうですよね。
へー、大変やな
ぁ。一言。
って思ってましたね。
ちなみにね、お父様独立されたということなんですけど、はい、以前もそういう関係のお仕事をしておられたんですか？
はい、父はずっと、旅館の支配人をしておりまして。
おぉ。すごい、大変そうですね。
はい、だから、まあ、同業っちゃ同業だけど、また違う感じですかね。
じゃあ、旅館をしておられ、の支配人をしておられたということですから、はい、やはりその京都のいろんなその各業界の方とつながりもおありだったんでしょうね。
そうですね。他の支配人さんとの交流もありましたし、はい、旅行会社さんとの交流もあって、で、もともとは旅行会社さんがこういう会社あったらいいのになっていうのを聞いてたみたいなんです。はい、
お
ー。ただ、いろんな伝統産業の職人さんであったりとか、はい、芸能の方をひとまとめにして扱うっていうのが難しいんじゃないかっていうので、うん、なかなかそういう会社がなかったんですけど、うん、じゃあ自分でやってみようということで始めたのがきっかけみたいですね。
お父様きっとその時勇気いりましたよね。
そうですね。多分本当はもっと早くにしたかったんじゃないかなとは思うんですけど、
うん、
私が3人の、末っ子なんですね、
はい、
なのでまあちょっと落ち着いたしっていうのもあってそのタイミングだったのかなとは思います。
あ、そうでしたか。はい、今3人兄弟の末っ子さんとお聞きしたんですけれども、
はい、
すごくなんか私のパッと見た感じの印象が、はい、落ち着いたしっかりした方ってイメージがあったので末っ子さんってちょっと驚いたんですけれども。
本当ですか。近い友達とかは、うん、末っ子やなってよく言います。
そうなんですね。でもこうしてねお話ししていてにっこり笑っていただくと天真爛漫なすごく元気な素敵なお嬢さんのイメージも感じられるんですけれどもね。
ありがとうございます。
そうですか。じゃあ学校を卒業された後、はい、お家のお仕事に就かれたんですね。
あ、いえ、もともと就く気はなくって、
はい
はい、ブライダルのドレスショップで、
はい、
接客をしておりまして、
お
で、広島で店長をさせてもらってたんです。
わあ、すごいですね。店長まで取られたんですね。
で、うん、その時に、あれ、このまま私京都帰らへんのかなって思い始めて、
はい、
よく自分の人生を考えようと思った時に、はい、あ、京都戻りたいなっていうのが、うん、そもそも考えるきっかけだったんですね。
へー。
で、京都帰って何したいかなって思った時に、
うんうん、
まあ、親の 会社は親から話を聞いたりとか電話の応対を聞いてたりして、はい、うん、面白い仕事やなと思ってたんですけど、学校卒業した後はお父さんと一緒に働ける自信が全くなくて、
う
ん、
あ、それはやっぱりあの親子で一緒に仕事をするっていうところの壁が何かあったんですか？
そうですね、うちの父はあまり、うん、あのベラベラ話すタイプではなくてですね、
ほうほうほう、
すごくあのいい意味でも悪い意味でも何を考えてるかわからなくて
そうなんだ
なので家で仕事の愚痴を聞いたこともないし、
すごい、はい、
ただその分やっぱり距離が縮まらなかなか縮められなくて、学生の私としてはね、なかなかこう父が何を考えてるのかわからないし、でその父上司にっていうのは全く考えてもなかったんですけど、外に出て働いて、まあ、父の凄さとかも痛感をすごくして、うん、
はい、
で一緒に働くことも楽しそうやなとか、まあ、親の会社も面白そうやなっていうところでちょっと手伝わせてもらっていいっていうのを自分から言いました。
わ、お父さん嬉しかったでしょうね。
どうですかね、嬉しいとは全く言われなかったですけどね。
いや、私もまだその親になったことはないんですけれどもでも周りのお話聞いていると、
はい、
あのやっぱりその、ね、自分で立ち上げたものを引き継いでいきたいっていうふうに自分の子供に言ってもらったら嬉しいみたいな話をよく聞くもんですから
そうですね、そう今思ったら喜んでくれているのかなって思う時はありますけど、ね、当時は分からなかったですね。
ですか、
はい、
でお父様と一緒に、はい、そういったそのなんか、お仕事について続けてこられたということなんですけれども、
はい、
実際にはその普段はどんなことをしておられるんですか？
はい、今実は、うん、昨日1歳になった息子がいるんですけど、
はい、
育児休暇中で、
はい、
ちょっと頭から仕事のことが抜けてるんですけど。
なるほど。そこじゃあちょっと今は、お仕事はは
い、頭からちょっと隅っこの方になってるんですけど、うん、それを思い返していくと、
はい、
楽しいことしか結構思い返せなくてですね。
わあ、いいことですね。
そうですね。修学旅行生が多いので、
はい、はい。
他府県の小学生、中学生、高校生と会うんですね。
なるほど。じゃあ、修学旅行といっても、小学生ぐらいからも全部、はい、
そうですね。
かなり幅広く対応されてる。はい、あ、へぇ。
なので、もう、可愛いです。
そうですか。はい、そうだったんですね。
はい、
じゃあ、そういう子たちが、その、京都の伝統工芸とかに、触れられるような、形の、
はいはい、
そのイベントになるんですかね。
そうですね。体験、企画、体験を知っても、イベントというのは、なんか、当日これをやりますって打ち出す感じなんですけど、うんうん、まあ、旅行会社さんと密にやり取りをして、
はい、
これをしましょうっていうので進めていくんですけど、
ね、
はい、
じゃあもう各その、ね、伝統芸能であったり工芸であったり、
はい、
そういうことをそれなりにきちっと、
はい、
理解しておられないと、
はい、
説明とかそのイベントを面白くするっていうのは難しいってことですよね。
そうですね、下見に来られた先生に説明とかはやっぱり多少知識を得てないと話せないんですけど、ただ私たちはその道のプロではないので、
はい、
そのなんていうんですか、伝統産業の職人さんではないですし、
うんうんうん、
伝統芸能の何か秀でてできる人ではないので、
うんうん、
当日こういう方が来られますよって、その方はプロなんですよっていう感じでご紹介をさせてもらいます。私たちはコーディネーターなので、はい、当日もう自信を持っておすすめできる方に来ていただけるので、そういう感じでご案内しております。
じゃあ、もうその実際に来られる生徒さんたち、
はい、
まあ、先生方であったり、あとその実際京都 その伝統産業をしておられる方との間に立って、
はい、そうですね、つなげるという感じですかね。
いいですねそっか、じゃあ本当にいろんな世界をご覧になることがあるんですね。
そうですね、その仕事の楽しみの一つとして、
うんうん、
普段では知り合えないような方々と直にお話を聞いたりとか、
うん、
もう本当に人間味のとお腹空いたなっていう、なかなか聞けないじゃないですか、
うん、そうですよね
昨日寝不足でなとか、
うんうん、
そういうなんかたわいもない話ができるって、あ、すごいなんか特殊な仕事というか、
うん、
いい仕事やなって思う部分でもありますね。
へー、 で、それを今あの子育てをしながら、はいはい、その働いている時のことを思い返しても、はい、楽しい思い出が
そうですね
出てくるってことですよね、はいはい、そうか。じゃあ今じゃあ育休は期間がまあありますよね。
はい、まあ4月から保育園に入ると思うので、はい、そこから復帰ですね。
あ、そうなんですね、
はい、
でも結構早くに入るんですね、はい、もうまだだっておぎゃーって生まれてまなしいですよね、1歳って言ったら。
そうなんですけど、ね、上の子が実は今6歳で年長さんでいるんですけど、
はい、
その時は本当に悲しくて離れるのがすごい悲しかって1歳11ヶ月で上の子は入ったんですけど、はい、すごい悲しかったのに、下の子になると、まあ、保育園もプロなので、
ええ、
まあ、私とずっと一緒にいるより面白いよなって思うようになってます。
なるほど。じゃあ、この6年間の間に、はい。
そうですね。
いろんな。
でも自分ではできない遊びとかもしてくれるので。
そうなんですね。はい、そっか、でもやっぱりそのね、お仕事をしながら子育てっていうのは続いていくわけじゃないですか、
はい、
で、まあ、最初のお子さんの時とかだったら、うんうん、かなり大変だったんじゃないですか、コーディネートのお仕事をしながら。
どうでしょう、なんか好き好きがあると思うんですけど、うん、私は専業主婦の方が向いてないので、
お
仕事って仕事中忘れられるじゃないですか。
うん、そうですね。集中しますからね。
そうですね、はい、何かに集中って子供といるとできないんですよ。自分のことに集中ができないので、私はその何かに集中する時間がすごく貴重で大事です。
あ、なるほど、はい、やっぱりママでもそのなんて言うんでしょう、その子育てだけに集中するよりかは、はい、その仕事であったり社会とのつながりとかがあるからこそ、
私の場合はそうですね。
はい、そっか。でもなかなかね、やっぱり小さいお子さんがいて、はい、仕事を続けてそういう自分の時間を持ってっていうのは難しいんじゃないんですか、
は
い、
そうですね、まあ完璧には絶対にできないので、うんうんうん、割り切ってます。
そっか、まあまあ、はい、そりゃそうですよね、そりゃ自然とそうなっていきますよね。
そうですね、何を優先するべきかなっては思うんですけど、まあいっかっていうところもないと煮詰まるので。
なるほど。でもそういうそのいっかと思って、はい、思った時に、まあ、その自分の時間を作っていけるようなそんな場所っていうのも、ね、なかなかない、はい、
そうです ね、
ね、うん、そういう時ってどうされるんですか、
はい、私の場合はそうですね、どうしてるんでしょう ね、
ね、なんか割とそのね、家族に、ね、はい、頼って見てもらえたりとか、自由が利く方にとったら、はい、きっとあまりそんなに悩まれないこともあるかもしれませんけれども、
うんうんうん、
ご自身で育てながら仕事もまたね、はい、復活して、はい、となるとやはりその子供と一緒に出かけても楽しい、自分の時間と並行して持っていける、
はい、
そんな場所ってね、なかなか見つけにくいと思うんですけれどもね、
はい、そうですね、その仕事とは別に、うん、ママン京都という団体の代表をさせてもらってるんですけど、
はいはいはいはい、
そのイベントを作ったりとかをするんですけど、
ええ、
そのやり取りとかが息抜きになってるかもしれないです、私の場合。
そうなんです、ママン京都っていうのは、はい、先ほどね、ちょっと名称はお聞きしておりましたが、
はい、
どういう団体なんですか。
元々私が、専業主婦を一人目の時に一瞬してたんですけど、
はいはい、
でその時にすごく煮詰まってしまって、
うん、
育児ノイローゼみたいな感じなのかな、どうなのかな、わかんないんですけど、病院に行ってないし調べてもないのでわかんないんですけど、うん、すごく閉鎖的な育児をしていて、で地域のコミュニティはたくさんあるんですけど、地域のコミュニティでは周りの目が気になって話せなくって、うん、はい、
あ、
何々ちゃんのママなんですけど個人ではないんですよね。でそれがすごく寂しくって、
うん、
で社会に出た時に、うん、社会とつながるってこんなに息抜きができるんだって気づいて、じゃあ社会とつながる機会を自分で作りたいなと思ったのがきっかけです。
ほー、でそれでご自身で、はい、
そうですね、地域 のコミュニティとかを作ってる方がいらっしゃって、はい、その方に相談をしたら、じゃあ、やってみたらみたいな感じで言ってもらったんですけど、はい、一人ではできない、私はそんなに力ないですみたいな話をしたら、うん、一人紹介してあげるって言ってくれて、
はい、
で紹介してもらったのが共同代表の柳原というものなんですけど、
柳原さんという方とご一緒にじゃあ、はい、
そうです、立ち上げたんですけど、全く二人とも素人だったので立ち上げた当初は、まあ、こんなに続くとか思ってなくて、で今結局に4年活動してて、今5年目に入ってます。
もう5年目。
はい。
わあ、でもね、5年続けてるっていうことはもうすごいですよね。
そうですね。楽しくてやってるっていう感じなんですけど。
ね、そうなんです。はい、いや、でもご自身で、そのお家の家業をね、はい、手伝いたいと思って、まず自分の意思で動かれて、
はい、
そして、仕事をして、子育てもして、はい、その中で自分の時間、はい、ママがね、はい、なんとか自分らしくいられる場所を見つけたいと言って、今度は自分でそれを立ち上げて、
はい、
すごいですね。
いや、全然そんなことないんです。なんか、やりたいと思ったらやるタイプなだけで、失敗もたくさんしてますし。
いや、ね、必ず誰しも、そのね、はい、全てが成功と思えないこともあってもね、
はい、
その失敗を次の成功につなげて、
はい、
ねえ、そっか、いや、でもそのママン京都で、いろんなね、企画をしておられるということであれば、
はい、
これまでコーディネーターとしてね、しておられたお仕事とも、何かつながっていきそうですよね。
そうですね、結局やってることって共通してるなって思うんですけど、人に何かを提案をして、で喜んでもらう顔を見るのが好きなんだろうなっていうところに、まあ、同じ企画をしてっていうのが共通してるので、自分はそういうのが好きなんだろうなって思います。
そうなんですね。
はい、
いやでもそうやって自分の好きな場所、自分がね、はい、輝ける場所っていうものを、また新たにね、開拓して、はい、そしてそれを続けておられるわけですよね。そっか、ママン京都に参加される方々っていうのは、どういう方が多いんですか？はい、もちろんママでもあると思うんですけれども、はい、独身の人がパラッとやってこられることは、そうそうないのかと思うんですが。
たまにイベントの内容によっては、はい、独身の方も女性で、来られる方もいらっしゃって、前、何年か前にあった、果物の競り人をしてた方に、お招きして、
はい、
果物、をどうやったら同じスーパーに売ってるものでも美味しいものを選べるかっていうイベントをしたんですけど、その時は独身の方がちらほらいらっしゃって、はい、他のイベントとかにも全然独身の方来てくださっていいんですけど、団体名がママン京都なので、なかなか
そうですね、ママじゃないといけないかも
そうなんですよ、そんなん全然いいんですけど。
そうなんですね、はい、じゃあということは、そのママじゃないものがいて、ママとはっていうところ、はい、そこでその、まあ、違う講義を受けながら、はい、またママの状況を見ることもできるわけですね、は
い、そうですね、いずれママになりたいと思ってる方を来てもらったとしても全然問題ないですし、ママになる予定はないけど、子供に興味あるっていう方も全然来てもらっていいんですけど、ただ、ママ団体なので男性がいないイベントもあるんですね、
で、
まあ、防犯上って言ったらちょっと失礼に当たるかもしれないんですけど、何かあった時にっていうので、会場によっては男性はお断りしている場合もあります。
なるほど、じゃあ、小さなお子さんにも安心してさん、
そうですね、
親子で参加できる、
はい、
そっか、でもそういうシステムもきちっと構築しておられるんですね。
そうですね、自分がやっぱりね、ちっちゃい子供連れてどこ行こうって悩んだ経験があるので、そのちっちゃい子を連れてもいい環境は整えようとは思ってます。
そっか、じゃあやっぱりママだからこそできる、その周りへの配慮とかもいろいろやっぱり特別なものがあるんですね。
そう思ってやってるんですけどね、どこまで届いてるかわからないですけど、はい、でも喜んでもらってると思ってます。
はい、そのママン京都の活動というのは、もうその現場でだけですか、はい、何かいろんな、例えば SNS を使ってみたりとか、別の発信方法は、
はい、SNS では、Facebook と Instagram をやってるんですけれども、あとはインターネットラジオを昨年の10月から 始めました。
昨年というと2019年の10月から。
そうですね。
で
それはもう、何でしょう、ずっとイベントを4年間やってきて5年目に入った時に、ちょうど10月で5年目に入ったんですけど、
はい、
その時にどうしようかな、なんかできないかなと思った時に、イベントってやっぱり来る講師に来る方が限られてるんですね。講師ができるような方しか来れないんですよね。
なるほど。
でもその他の人の話も聞きたいなと思ってラジオを始めたんですけど、
そっか、じゃあもう、ラジオに、ゲストとして来られる方々というのは、その、講師を対象とするというわけではなく、もう本当に地域の方とか、そういう
地域の方も来られます。前回は、女医さん、ママドクターに来てもらったりとか、あとは育休中の方、出産しどうやったって話を聞いたりとか、いろんな方に、
そうですか。じゃあそのインターネットのラジオでは、その、ママに役立つ情報とかを、
そうですね、子育て世代のママだけじゃなくてパパもそれは聞いてほしいなと思うんですけど、子育てしてる方に発信をしています。
もう、いや、でも本当パワフルですね。
ありがとうございます。
ねえ、そして今こうやってそのね、ママン京都というその活動を続ける中で、お子さん春から一旦また保育所にね、通っていただきながら、そしてまたね、京都旅企画のお仕事に復帰される。
はい、そうですね。
でも、それプラスラジオも続けていかれるんですか？
そうですね。まあ、仕事復帰して、子供がもしかしたら病気ですごい、ね、休みがちになるかもしれないし、その時その時でちょっと考えないとなとは思ってるんですけど、できるだけいろんなことをやり続けたいですね。
ねえ。お話をお聞きしていると、お考えもすごくニュートラルで、なんだろう、絶対こうじゃないととか、頑張らないとっていう、そういうのではないんですよね。
そうです。独身の時はね、そうだったんですけどね。子供ができるとニュートラルじゃないと自分がしんどくなっちゃうので。
そうなんですね、はい、そっか。いやでもね、これから、また京都旅企画のお仕事に春先からですかね、復帰されて、またね、修学旅行に来られる、京都を楽しみに来られる学生さんたちに、いろんなね、京都のいいところ、伝統的なものを紹介していかれると思うんですけれども、例えば岡田さんに、その企画ちょっとお願いしたいんだけどっていう場合、どこかに連絡できるんですか？
ありがとうございます。京都旅企画はホームページがありますので、京都旅企画で検索してもらったらホームページが出てきます。
なるほど。
はい、ママン京都は Facebook、Instagram でママン京都って入れてもらったら出てきますし、そうですね、SNS がママン京都多いですね。
あ、そうなんですね、じゃあママン京都についてお聞きになりたい方は SNS で、そして、京都旅企画へのお申し込みとか問い合わせに関してはホームページからお問い合わせっていうところがあるんですかね。
はい、そうです。
ね、うわ、もうこういったこともね、きっと準備するの大変でじゃないですか、SNS って。そんなことないですか？すっごく苦手でね。
いや、もう思いついた時にやらないと嫌になりますよね。
ね、
今やろうってならないと。
そうで、結構これ力いりません？パワーが。
やりたいと思った時はパワーいらないんですけど、やらなと思うとパワーいりますよね。
そうですね、はい、そっか、やりたいと思う瞬間がまだない私。
やりたいと思ったら動きどきです。
なるほど、
はい、
ああ、そっか、ちゃんとその強弱をつけながら。
そうですね。
かわいや、でもね、お仕事をして、ママをして、で奥様であり、ね、そしてママたちのそういった活動 団体をね、運営しておられるということで、4つの顔。
いいように言ってもらった。
ラジオもありますよ、ラジオも。ね、すごいですね、二児の母でありながら、そっか、じゃあちょっとね、子育てで大変だなって思った時は、ね、ママン京都、ちょっとアクセスしていただいて、そして、そうそう、京都以外でも今こうやってインターネットでもね、聞いていただけるので、京都に修学旅行行きたいんだけど、じゃあ岡田さんところでって思われた方、京都旅企画へも、ホームページございますので、京都旅企画で 検索していただければと思います、
はい、ありがとうございます、
ね、そして岡田さん、急に話は飛ぶんですけれども、
はい、
まあ、お腹空いてる時間帯ですよね、
はい、
今ではないんですが、今夜食べたい食べ物ってありますか、
はい、考えたんですけど、
はい、
今夜、うちは生姜焼きです。
生姜焼き、あ、
はい、
美味しそう。全然関係ないんですけど、昨日の夜生姜湯飲んでました。
ね、冬はね、生姜取らないと ね、
生姜ってやっぱり体温まるん
です
よ
ね。そうですね、あとパッと作れるので帰ってから作るって考えたらやっぱ生姜焼きかなって。
そっか、
はい、
ちゃんとそのお料理も考えながら日々生活素晴らしい。
いやいやいや、
そっか、じゃあ生姜焼き、豚の生姜焼きですね。生姜焼きですね、
はい、
じゃあ後ほどご紹介させていただきます。
はい、
生姜焼きの豚肉なんですけど、
はい、
ちなみに岡田さん家はどんな豚肉を使うんですか？
うちね、豚バラなんです。
豚バラ、
はい、豚の生姜焼き用の豚じゃなくって、うん、本当に豚バラを使うんですけど、
ぐじゅぐじゅぐじゅっと生姜とその甘辛い、
あ、そうです、だしと、
はい、
醤油と砂糖で、
はい、
なんですけど、うん、豚バラが私大好きで、
美味しいですね。
はい、
クリーミーな感じがしますよね。
そうですね、甘いしね、なんかね、
わ、
うんうん、
かります、一緒です。実は豚の生姜焼き用のお肉だと、はい、なんとなくちょっとパサッついて、
そうなんです、硬くなりやすいじゃないですか。上手な方はいいかもしれないんですけど、うん、豚バラは何でも上手になんか
ね、
うまくまとめてくれるからね。
それでお料理するみたいな話になってますが、私はしないんですけれども。
あ、そうなんですね。
しないんですけれども、でも豚バラだと、はい、短時間で、はい、味が染み込んでくれるような気がして、
そうなんですよ、
で、
はい、
なのでしっかりと生姜の香りも嗅いで、
う
ん、
そうですね、
味わって、
はい、パパッと作れるのはね。
ねえ、
は
い、そっか、豚バラ作られるということですね。はい、ありがとうございます。
はい、よかった。
そう、私も豚の生姜焼き食べたくなってきましたわ。美味しいですね。
美味しいです、ね。大好きです。みんな好きです。
そうですよね。
はい、
豚の生姜焼き苦手という方まだ聞いたことない。
そうですね。6歳の子も生姜は好き、うん、あまり好きじゃないですけど、生姜焼きは好きですね。
うん、そうなんだ。やっぱりちょっと味が混ざると、はい、生姜も食べれる。
はい。
でもいいことですよね。そうやって食べれないものをちょっとずつ減らしていく。
そうです、ね、ごまかす、
ごまかす。そう、私もごまかされながら育ってまいりました。
ね、ありがたい、
ね、本当に。じゃあちょっと後ほど豚の生姜焼きご紹介させていただきたいと思います。
お願いします。
いや、もうあっという間にこんな時間になってしまいました。
早いですね。楽しかった。
本当ですか。よかったです。ぜひまた来てください。
はい、ありがとうございます。
ね、そう、今日は京都旅企画、
はい、
ね、のお話をお聞きしながら、そして実際にその岡田さんが今活動をしておられるママン京都についても少しね、お話聞かせていただいてまいりました。
はい、
ね、またいろんな新しい活動をスタートさせた時にはぜひ、
はい、
お願いいたします。
こちらこそお願いします。
はい、今日は京都旅企画チーフコーディネーターとして活躍をしながら、ママ向けにさまざまなイベントを企画しておられる団体ママン京都の共同代表として活動中の岡田芳子様にお越しいただきました。岡田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、ここまでのお時間はリバ友のコーナーでした。